先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さすがに今日は日本株続落の動きということになっていますが、まあ、
不動株が全然ないんでね、結局なんだ、日銀と GP フット機関投資家の持ち分を除いちゃうと、まあ、あの日経平均の寄与度の高いね、ファーストリテイリングとか何もない中でアメリカ人とか中国人が買いに来るともう一斉行動でわーっと行っちゃったということだと思うんですけど、まあ、あとはニーサはあのオルカンか SP500 かという ね、進学論争でね、まあ、何かあったらわからん、いいんかわからん
っていうんで、流行語みたいになってますよね、オルカンね。
まあ、あの集中投資になってるんで、うん、あ、集中って分散されとんか、それ買うと。まあ、だけど、なんか知らないけど、ちょっとね、一斉に人々が行動するっていうのは、なんかあの、私みたいに長く相場の世界にいる人間からするとね、まあ、ちょっと嫌な感じもするんですけど、まあ、まあ、とにかく、日本株大暴騰と。ということで私のところにも紹介殺到で、その辺の話も今日したいと思ってるんですけど、
はい、
まあそれよりも今中さんが今日
ね、
ハイテクの行方を僕は聞きたいなと、はい、いうことでね、
はい、ゲストご紹介します、はい、楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、まあ、
日米ともに半導体関連ハイテクは強いですよね。
はい、はい、明日 TSMC の決算発表があります。
はい、
日本時間の午後3時からですね、決算電話会議でありますんで、まあ、この10、12月期の結論がどうだったのかということとですね、1、3月の見通し、それから24年通じてどう見ているかと、うん、ここがまあ大注目でありまして、基本的にこの見方を聞けば決算の半分以上も終わってるというような、
あ、なるほど、
話になりますね、うん、あとは設備投資ということに、う
ん、今中さんもね、新ニーサで何銘柄買ったらいいか教えろっつってね今中さんのところに人が殺到すると
聞かれちゃうんじゃないですかみんなにねこの後のコーナーでいろいろ聞いていきたいなと思います。はいはい、さあこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。
世界的な優良企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか？楽天証券では、どこよりも早く米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと、米国株トレードの幅が広がります。詳しくは、楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあここから今中さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。明日から TSMC の決算発表スタートということでして、
はい、 ちょっと資料を出していただきますとですね、実質的にはマイクロの先月12月20日のマイクロの、はい、決算発表からですね、今回の決算シーズン始まったと思います。で、非常にやっぱり特徴的な決算でした。 AI 半導体が非常に強く、生産半導体の生産設備投資に影響を与え始めていると、うん、こういうのがやっぱりマイクロではっきりしてきたと。なら TSMC 明日のですね TSMC はどうなのかということ、ここがやはり注目点で、来週になりますと24日に ASML とディスコがあると、うん、いうことですね、はい、それから25日にインテルがあります。インテル赤字から脱することができるかどうか、
うん、
ここがやはり非常に注目であるということと、次お願いします。はい、そしてですね30日に AMD、ソシノネクスト、それからマイクロソフト、アルファベットと終わって、その次にアドバンテスト、レーザーテック、スクリーン、それから、アップル、アマゾン、メタ、アマゾンはまだちょっと1日なのかどうか分かりませんけど、一応1日みたいですということで、このあたりで、まあ、一応トレンドは分かるだろうというふうになると思います、うん、で次お願いします。で、2月の9日に東京エレクトロンがあって、あと15日にアプライドマテリアズがあって、締めの21日、締めの NVIDIA とこういうことになると思いますが、次お願いします。今回のですね、半導体、まずデバイスで何に注目するか、まず iPhone15 シリーズの売れ行き、これも半導体、3ナノの半導体の売れ行きに直結します。ただここがです、3ナノについてはですね、おそらく今年中にパソコン向けの3ナノ、それから、NVIDIA の B100 という次世代の、AI 用 GPU、 これが3ナノになるという話もありますので、多分3ナノの半導体いろいろ出てくるだろうと思います、う
ん、はい。
それから AI 半導体の動きですね、これは AMD もそうですし、それから、インテルもそうですし、 TSMC もどのくらいの比率まで AI 半導体が影響をしてきているのかと、うん、いうことだろうと思います。あと、まあやっぱり21日の NVIDIA ということになります、うん、あとですね、スマートフォンのとパソコンの在庫調整が大体終わっておりますんで、スマートフォン、パソコン向けの CPU、GPU も在庫調整終了、昨年の後半でも大体終わりました。企業用のサーバー向けの CPU の在庫調整も終了ということなんで、このあたりはやはり今後ですね、順調に伸びていくんじゃないかなと。あと、パワー半導体とか、成熟半導体ですね、自動車とか産業機器向け、こういった動き、まあ、いろんな会社がありますけども、こういったところを注目点だろうと思います。次お願いします。市場はですね、今急速に回復しています。
はい。
要するに在庫調整が終わったんで、新製品がどんどん出やすくなってきているということですね。で、次お願いします。ただですね、 TSMC なんですが、10月に過去最高の売上になりました。で、11、12が、前年割れなんですよ、
はい、
で、10、12だけ解くと過去最高水準になっているんですが、
10月が良かったので、
これは気にする必要があるのか気にする必要はないのか、明日多分話があるだろうと思います。要するに1、3月の見通しということになると思います。で、次お願いします。で、これがですね、スマートフォン、昨日出た数字なんですけどもね、IDC から出た数字で、久々に前年を上回ってきたと、10、12月期ですね。で、iPhone も売れてるんですよ、うん、それから Android も売れてると、はい、いうことなんで、スマートフォン向けの半導体については一応安心しておいていいかなと。こういう感じ
もうだからそれも底打ちして、
そうですね、
在庫調整、メモリーメーカーもダメだって言われてたけど、今は光が見えてると
、そうですね。それで次お願いします。で、パソコンもそうなんですね、パソコンも Mac は悪いんですけども、普通の Windows パソコンが12月で前年並みになってきてます、うん、在庫調整、うん、これほとんど終了です、
はい、
で、注目したいのがですね、 AMD が昨年の前半に AI 機能を強化した CPU、GPU を出しました、
はい、
チップセットを出したんですが、これ搭載の、パソコンが結構売れてきてると、
あ、そうなんですか。
ゲーミング PC と業務用向けです。結構高いんですが、
高
いんですが、
どのぐらいするんですか。
だいたい業務用 PC で20万円台の前半ですね。
ー
ゲーミングだと30万円以上しますね。
あ、なるほど、まあ、だからハイブリッド その CPU とかも売れるようになってきた、
そういうのが売れるようになってきているということなんで、インテルも12月にコアウルトラっていう AI 強化型を出しました。これ今の 流行りといえば流行りですね。はっきり言うと。
なるほど。
で、次お願いします。はい。で、このシェアがどうなるかっていうのが一つの注目点です。これデスクトップ PC なんですが、基本的にですね、インテル対 AMD の関係ってあんまり変わってないんですよ、実は。はい、で次お願いします、モバイル一時変動はしたんですが、これも基本的に、8対2で変わってないです。変わってない一つの理由が、インテルって安物の CPU から高級品までいろいろあります。で、AMD はそこを最先端に集中していると。こういうことがあってですね、インテルにも結構需要が多いんですね、そこら辺はあると思うんですが、次お願いします。問題はこのサーバーでありまして、インテルがやはり生産体制が古いんです。
はい、
未だに10ナノ使ってますが、で、今年に入ってやっと7ナノレベル、それから来年になると思いますけど4ナノ5ナノレベルですね、TSMC のと同じように考えればそのくらいの一桁ナノ台の、生産体制ができてきますので、それで盛り返せるのかどうかというのがインテルを見るときの一つの、ポイントになってくるかなというふうに思います。次お願いします。はい、でパソコン用のメモリーなんですけども今少しずつ市況が回復してきているということで、はい、次お願いします。ドル換算するとですね、底値から2割上がってます。で、マイクロンの言い方をするとですね、まだまだ上がらないとうちは黒字にならんので、DRAM の設備投資は増産しないと、増やさないと。逆に HBM、要するに AI 用の半導体に必ず使う特殊メモリーですね、この設備投資を増やしますということ。
マイクロンの株も結構上がってますよね。
そうなんですよ。やっぱりこういう市況の話ですね、これが出てきているのと、HBM がやはり収益源に、これからなるだろうということですね。で次お願いします。で、まあ、これ以前もお見せしましたけど NVIDIA のロードマップです。で24年の前半に H100 の上位機種拡張版の H200 が出てくると、はい、まだ時期分かりません。それから B100 がこれ実際だけですけども、一部の報道だと4、6月に出ると。
24年の4、6月、
はい、で TSMC3 などで作るんじゃないかという話ですね。で、はい、来年になると X100 これまだ性能は全く開示されてないということですね。で次お願いします。で、まあ、H100 から H200 の変化というのはそう大きくないんですが、 B100 になるとやっぱり、結構大きな変化になるということですね。だから、まあ、AMD の新型 AI 半導体が戦うのは H200 それから B100 になってくるだろうと思います。で次お願いします。
はい、
まあ、これが NVIDIA の業績のトレンドなんで、第4四半期ですね、2月21日に発表になりますが、どういうトレンドになるのかということですね。まあ、はっきり言うとロードマップを見せられるとですね、発注する側は NVIDIA から離れるわけにいきません、はっきり言うと。
まだ品不足はずっと続いてるんでしょ。
デルが11月末に発表した決算、11月末の決算説明会でですね、最高級の AI サーバーの納期、ですね、39週って言ってましたかね、
3ヶ月前
と変わらないんですよ。
だけどそれは AMD とかにとっては有利ですよ。
そうです、
ね、
で AMD の時期はもうAMD じゃなくて NVIDIA の時期は完全タイトなんで、AMD も売れるんですよね。
もう売れますよね。
要するに代替品が欲しいですから、ね、それからAmazon、それから Google、 それから Microsoft の内製半導体も売れます。要するに AI 半導体みんな売れるということで、はい、
どこも欲しいんですもんね。
そうです。
ちょっと一旦じゃあここで、CM 挟んでもいいですかね。
はいはい、
この後また CM 挟んでお話伺っていきたいと思います。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか。高機能で使いやすいアイスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。
便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
引き続き今中さんにお話を伺っていきます。半導体のお話がありまして、はい、装置メーカーも今後決算が予定されています。
そうですね、はい、次お願いしますが、装置メーカーどう見るかというと、結局ですね、その3ナノ半導体の売れ行きがいいと、うん、それからパソコンとかサーバーも、あるいは AI 半導体も3ナノになるということになれば、今年24年というのは3ナノの設備投資増強と、うん、それからおそらく後半になると思うんですが、2ナノの初期投資ですね。これ2ナノの量産開始が、来年25年の年末だという話です。それからですね、やっぱり今回あちこちの説明会で出てきているのが、 AI 用 GPU、 それから HBM、 同じように台が大きいということですね。で、半導体チップのことを台と言います。で、台が大きい半導体は生産しにくい、検査もしにくいということで、ディスコなんですけども、うん、この HBM っていうのが、その DDR5 の DRAM で、最新規格で DDR5 ってあります。高速 DRAM です。で、これの、ウェーハー、全く同じ DDR5 のウェーハーじゃないんですけども、HBM 用に、作った DDR5 仕様のウェーハーを8枚重ねて、さらにロジックインターフェースのウェーハーも重ねてということになるんで、薄くしないといけないと、はい、で、その薄くする作業は前工程の中でやるんですよね、うん、なんで正常度の高い、クリーン度の高い、高い、グラインダーっていう、その削る装置が必要になると、これが今業績に効いてきているということです、うん、それからアドバンテスト、この GPU テスターの半分以上のシェアをアドバンテスト持ってるんですけども、はい、前期23年3月までに相当その GPU テスターが入っているんで、今年は昨年は反動がありました、うん、ただ、従々にどの程度回復してきているのか、あるいは一三に回復するのか、このあたりやはり、注目ポイントです。やっぱりこの台の大きい半導体というのがテストの時間がかかる、うん、それからレーザーテックなんですけども、台の大きい半導体というのは、1個が欠陥があるとですね、ウェーハーの中で損失になる部分が大きいんで、丁寧にフォトマスクを検査しないといけない、だから本来はレーザーテックの A150 という最新型 のフォトマスク血管検査装置、3ナノ以降に使うはずだったのが4ナノにもどうも使われているみたいだと、うん、いうこと。あと東京エレクトロンなんですが、ロジックメモリー両方おそらく今年は、うん、設備投資増えるんじゃないかということです、はい、でリスクないわけじゃなくて、中国の成熟半導体の設備投資が今非常に高水準なんですが、この1月からですね、 EUV 露光装置の一歩を1世代前の ARF 液晶露光装置、これが輸出が制限されるということになりますんで、何らかの影響がひょっとして、出るかもしれないと、うん、いうことなんで、 ASML とアプライドマテリアルズについてはそのあたり会社がどう見ているのか、うん、ちょっとこれは確認 したいなと。で、東京エレクトロンの場合ですね、アプライドマテリアルズってロジックが中心なんですよ、はい、東京エレクトロンはここが結構バランスが取れてるんで、うん、このあたりは大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。ということで、これはまさにその決算で確認したいんですが、10、12月、あるいは始まっている一端に半導体製造装置メーカーの業績が底打ちしていると、うん、そういう可能性はあるだろうと思います。で、次お願いします。はい、 これ、はい、メタ、アマゾン、アルファベット、マイクロソフトの設備投資なんですが、市地区で情報トレンドにどうも入っているみたいなんで、従々にもこの調子で24年も増えるということになると、これは半導体にとっては、うん、いい材料ということになります。ということで次お願いします。ひょっとしてこの底打ちがもうすでに底打ちなのかもしれない、はい、ということですね。半導体製造装置ということですね、うん、で次お願いします。で問題がこのガファムの5社でありまして、はい、ここでのですねテーマというのがおそらくこれ、24年ずっとこの考えここを注意する必要があるんじゃないかなと思うんですが、うん、ガファムというのが本当にガファムであり続けることができるのかということです、うん、要するに生成 AI がガファムの中で地殻変動を起こすんではないかと、うんいうことです。で先行したマイクロソフト、これはマイクロソフトコーパイロットという最新型の生成 AI 組み込んだ、うん業務支援室ですと、これ11月に発売されています。これがどの程度売れているのか、やはりこれマイクロソフトの決算の中で一番、
注目ですね、
それからアマゾン・ドット・コムなんですけども、対抗上ですね、マイクロソフトとグーグルは自社製の生成 AI ばっかり押すんですよ、うん、まあ、当然ですけど、アマゾンは出遅れた分ですね、メタの生成 AI、他の AI スタートアップの生成 AI、セット、いろいろとお客さん自由に使ってくださいということで、うんうん、やってると。
なるほど。
あと、ネット通販部門の、その売り上げの伸び等を結構経営効率化をやってます。配送中とかですね。なんで営業利益率がどの程度上がってきているのか、ここ非常に重要なポイントです。円換算で年間数十兆円の売り上げの会社なんで、1% の営業利益率って結構でかいんですよ。でメタなんですけども、ここですね大規模ネットワーク構築をやってます。でクラウドをやってるわけじゃないんですが、生成 AI になれば多分大規模ネットワークが必要になるんだよと。で生成 AI も結構マイクロソフトに短い期間で、うん、追随してるんですよね。ラーマっていう言語モデルを使ってますけど、
これ今中さん、今メタバースちょっと復活してませんか。
ですね、
生成 AI の
絡みで。そうなんですよ、それ
なりになんかメタバース店だとか言って駅にデカデカで入っとるじゃないですか。
またねエンターテインメントとか産業用で、
とりあえず自治体も使うとか使わんとか言っとるしね、
だからそのあたり その事業構築どうするのか。これメタっていうのが非常にユニークなポジションを取る可能性
がありますよね、
あるかなと僕思ってるんですね。で問題がアルファベットで、はい、市地区 の業績、広告事業回復はしてるんですが、広告事業だけを取り出してみるとアマゾンとメタにのがもう 20% 以上前年比で伸びてる、アルファベットが 10% ぐらいなんですよ。それからクラウドのシェアが今 10% 強、アマゾンの AWS が 30% 強で、マイクロソフトが 20% 強。この昨年12月にジェミナイですね、はい、日本読みするとジェミニーになるんですけども、これ事業化、この事業化どうするのか、最新型 の生成 AI です、うん、対話型ですね、
はい、
チャット GPT をしのぐ性能だという触れ込みなんですが、うん、仮にそうだとしてでもですね、この事業化をどうするのか、ここは非常に重要なポイントになってくるかなと、
うん、マイクロソフトみたいにね、なんかもう売れてるもんに組み込むっていうわけじゃないから。
そうなんですよね、やっぱりそのアルファベットの場合一番大きいのがやっぱり検索広告 になります、であとアップル、この iPhone の売れ行き、はい、やっぱりちゃんと確認したい。それから生成 AI についてのアナウンスメントをしてないんで、
なんか パッとしませんよね最近。
さすがにですねちょっと不安になる投資家さんが出てくるのもちょっと仕方がないかなという感じですね。
なんか動きが遅い感じがしますね。
そうですね。でアップルというのは伝統的に何かをやるときにですね、その製品の発表の直前にならないと
発表しないから、
発表しないんですよ。
そうなんですね。
次お願いします。でこのあたりが、はい、その各社の生成 AI 戦略ということで、まあ、マイクロソフトはやっぱりチャット GPT 中心ですね、 GPT 中心で、アマゾンはこのアマゾンベッドロックっていうので、生成 AI を使ったアプリケーション開発フルサービスやると、これが結構面白いのかなという感じですね。
アマゾンですか。
アマゾンですね。で次お願いします。あとアルファベットがこのジェミナイをどうやっているのかと やっていくのか、それからメタがこのラーマ、それからその商業ベースのラーマ2を使って、はい、いろいろとその広告業者向けとか消費者向けに生成 AI を今提供してるんですよ、うん、やっぱりですね、メタっていうのは、うん、SNS のユニークユーザー数30億人ですからね。
それ数がでかい、
ね。そうなんですよ。ここはね、メタにとっても、あちこちから訴訟を起こされている会社なんだけど、やっぱこの強さっていうのはちょっと無視できないなと。
これ職業別電話帳ですからね、Facebook っていうのは。
あと、この先ほど言ったアップル、どうなのかなということで。
そうですね、ちょっと出遅れてる感じがありますね。
はい、次お願いします。それでこれがクラウドのシェアなんですね、
はい、
あんまりこの数年間変わってないんですが、うん、変わってるとすると、マイクロソフトとグーグルが少しずつ伸びてきていると、うん、まあ、これがその生成 AI によって、何か変動があるのかないのかということです。で、IT の企業ユーザーというのはですね、独占を非常に嫌います、うん、独占されていいことは何にしない、うん、
まあ、コンペティターいないとね、
なんでバランスをずっと取るんですが、さすがにこの生成 AI で優劣というのが非常に際立ってくるということになったときにどうなるのか、これ正直言ってちょっとわからんなということです。
まあでも今中さん、バランスって言ったってね、あの斜め柄でほとんどじゃないですか、もう、
そうなんです、
ね、ほぼ独占じゃないですか。
まあそういやそうなんですよね、ただですね、やっぱり AWS と Azure の競争っていうのは結構ある、うん、それからそこに Google クラウドも加わってる、うん、例えば評価として AWS と Google クラウドは作りやすいという評価があるんですね、そういう評価もやっぱりありますから。で次お願いします。で Google は検索エンジンのシェアは圧倒的です、
はい、
ところが検索広告の伸びが、相対的にですね、Amazon やメタの広告等に比べて今劣後してきてるんで、うん、これなんでなのか、 Amazon の広告事業に押されているという意見も出てるんで、うん、ちょっとここはもう決算じっくり見たいなという感じですね、うん、はい、
まあ、今中さんおっしゃるようにガーファムが本当にこのまま結構こう強弱出てくると一括りにできないような、またこうバランス変わってくる可能性がある
ということ ですね。そうですね、やっぱり投資するときにそのガーファムの中でもその選別する必要が出てくるかなという感じはしています 、
はい、このアルファベットのジェミニーですけれども、まあ、先ほどチャット GPT を上回る可能性、能力持ってるかもしれないよってお話でした、この辺をどういうふうにうまく自分たちの事業に、アルファベットがつなげてくるかどうかによってっていうところもありますよね、
そういうのもありますね。アルファベットっていうのはですね、もともとやっぱり AI ではアルファベットだったんですよ、
う
ん、グーグルだったんですよ、
ね、そうですよね。
でいろいろ AI に絡むことを、あるいは検索 AI とか翻訳 AI とか非常に手広くはやってるんですよ、うん、ただですね、ちょっと手広くやりすぎたかなと、赤字部門の赤字も大きいですからね、自動運転なんて今真っ赤かの赤字なんで。
そうですよね、
はい、ということで今中さんにお話を伺いました、この後なんですが、YouTube ライブの延長配信でもお話を伺っていきますので、ぜひ皆様引き続きお楽しみいただければと思います。あっという間にお別れのお時間近づいてきました。来週なんですが、楽天証券の新地純さんゲストにお迎えする予定となっております。この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。